こんばんは、ビバです。
こんばんは、カネです。
振り返り AM は振り返りに関するあれよこれを発信するポッドキャストです。さまざまな振り返り手法の紹介とともに、振り返りの実践を通して振り返りを探求していきます。パーソナリティはビバとカネでお送りいたします。ということで、前回に引き続き第25回目始めていきたいと思います。皆さんよろしくお願いいたします。はい。で、前回に引き続きなんですけれども、ポッドキャストで聞かれている方、ぜひですね、シャープ振り返り AM の方で、いろいろコメントください。質問等投げられましたら、ゲストの方から返信お願いしたりとか、あとは我々の方で回答したりとか、まあ、単純にコメントいただくと我々のテンションが上がるというのがありますので、ぜひよろしくお願いいたします。でまた YouTube ライブ、ご覧になっている方はですね、シャープ振り返り実践会で Twitter でつぶやいていただくか、YouTube ライブのコメントの方に、投げていただくと、私と、今回は私かな、私が拾って、コメントしていただきますので、ぜひ、皆さんで盛り上げていきましょう。よろしくお願いいたします。ということで、前回に引き続き、今回キョンさんお呼びしております。キョンさん、改めてよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい。ということで、前回はですね、Kept as Artっていう、まあ、振り返り手法っていうのもあれなのかな、まあ、考え方というか概念というか、そういう部分に至るまでの道のりを、お話しいただいたわけですけれども、早速ですね、今回 Kept as Artどういうふうにやってるのっていうところから深掘りさせていただきたいなと思っています。
はいはい、そうですね。まあ、基本はですね、その、まあ、うちのチームの、その15分のスプリント、前回の中で出てきたんですけど、15分ごとにですね、スラックにそのスプリントのレポートを書くので、その項目の中に、思ったことを K とか P とか T とか、何でもいいんですけどね、アルファベットを頭文字は何でもいいんですよ。Z でも何でもいいんですけど、いうのをつけて、書いていくと。あ、はい、そうです。そうか、前回、あれですね、KPT の、KPT as Artの例としてタップルームを出しましたけど、僕が最初に多分別の文字を出して Z ってつけたんですけど、Z は懺悔の Z ですね。懺悔します。昨日のこれはすいませんでしたっていうみたいな。やつとかを書いていって、まあ何でもいいわけですね。で、そういったのを15分に1回、書いていくっていう。まあなんで、1日に、ですね、18回か20回ぐらいですかね、書く機会があるんですけども、まあそれをただひたすら、今ですとスラックに書いて、スラックに書くと、今はそれがですね、先ほど、今リモートワークで壁ないんですけどどうするんですかみたいな話が森さんからありましたけど、今はですね、スラックに書くと、それがトレロに、反映されるようになってまして、トレロの1個ずつの付箋というかカードに、反映されてますので、デイリーとかウィークリーとかマンスリーのレトロスペクティブの時に、そのトレロを見直すという感じが多いですね。
あ、そのタイミングで見直すんですね。
そうですね。そうですね。デイリーで、まあそうですね。デイリーかウィークリーかマンスリーかどれかですね。あわりで見直すことはあまりないですね。
デイリーの時の振り返りも、あ、デイリーじゃなくてアワリか、アワリの時の振り返りも同じように、Kept as Artでしたっけ？
いえ、アワリはですね、実際はあんまりこう、最近はやってないですね、そういうのと。初期の頃はアワリも KPT as Artやってたんですけど、それは物理の1代目の壁、初代の壁があった時はやってましたね。初代の壁があった時はやってて、で、壁が2代目に来たぐらい、2代目の時もまだやってましたね。 2代目からそのオンラインになるときの移行するときとか移行する直前ぐらいから、アワリーは結構なんですかね、振り返りをやるっていうよりは何かその自由なことをやるみたいな感じになりましたね。まあ、その KPT アザートじゃなくていいので、そのアートに近いような活動をするとか、まあ、それはなんか音楽を聴くとか、写真を見るとかでも何でもいいんですけど、そのアートに触れるっていう時間を作るようにしたっていうのがありましたね。まあ、もちろんね、なんか雑談でも全然いいんですけど、例えば、ツイッターで見たバズってるバカ話とかでもいいわけですけど、まあ、何でもいいですね。
ちょっとツイッターの方でですね、質問が来ているのでお聞きしたいんですが、ちょっとはい、振り返りの話からずれてしまうんですが、15分スプリントって実際にどういう時間の使い方してるんですかっていう質問がありまして、こちら教えていただけますか。
ああ、そうですね。まず15分スプリントだけについて言うと、3分がスクラムイベントです。プランニングとかレビューとかレトロスペクティブをやる時間ですね。で、12分が開発時間なんですけども、まあ、開発というか、まあ、ワークタイムですよね。ワークタイム。で、実際にはですね、その3分のスクラムイベントのためにレポートを書くみたいな、まあ、スラック上で質問に対して書いていくだけ、7個ぐらいかな。ちょっと忘れましたけど、項目があるので、それに書くっていう時間が必要なので、まあ、1分間はその項目を書きたいので、実質的にワークタイムは11分ですね。で、11分ワークして、1分で7個だか6個だかの、質問というか、まあ、フォーマットを埋めて、スラックに書いて、で、次の3分で全体で、みんなでですね、まあ、声を出し合って、お互いに自分が書いたレポートを読み上げるわけですね。計画はこれで、できたことはこれで、ここが遅れていて、まあ、こういう方針を立てましたとか、できなかったことはこれでとか。で、その中に、レトロスペクティブの項目とか、さっきのミームへの返事とかが含まれてるわけですね。それを読み上げるっていうのを、順繰り順繰り全員の分やって、特に大きな課題のある人のやつを取り上げて、次どうするかっていう計画を考えるっていうのが、まあ、基本的な15分ごとの過ごし方になります。
ここの、15分スプリントの話って、別の、あのスライドとかでここ詳しく見てねっていうの何かありますか？
ないです、ね。
ギャザリングとかで話してませんでしたっけ？
まあ、話してますけど、多分今ぐらい詳しくはあんまり言ってない。
ああ、なるほど、なるほど。
概念的なところは、はい、説明されてますね。はい、
うんうん。ありがとうございます。まあ、今の説明でぜひ、ちょっと、まあ、百聞は一見にしかずなので、一回ぐらい真似してみるといいんじゃないかなと思います。15分だし。ということで、すみません、本題に戻らせていただきます。で、キャプターズアートのハウの部分で、そうそうそう、あのアワリーの話で一回脱線しちゃったんですけど、アートの方のところですね、あのここら辺、電子ツールの話、この YouTube とかって何なんですか？
ああ、これは今の、今、トレロにあるやつを、ミロに一回移してみたらどれぐらいになるのかっていうのを、録画してみたんですけど、そこのちょうど10秒ぐらいがそこから見れます。なんかトレロだとこう一覧性があんまりないので、ミロにすると見やすいだろうなと思って。
あ、ダメだ、私のこの PC 制限かかってるからあの、あ、後でリン、はい、これ一般公開されてるやつですよね。
そうですね、はい、
あ、はいはい、わかりました。あの後でリンクを貼っておく、 ておくのと、あ、カネさんにこれツイートで放流してもらうといいかも。ちょっと皆さん見てみてください。で、そうそうそう、あの、まあ、キャプターズアートで アートみたいにどんどんどんどん追加していくって話でしたけど、なんでグルーピングしないのかみたいな話を以前聞かせていただいたことがあって、そこら辺の話をですね、ぜひこの場でもしていただけると嬉しいです。
はいはい、KPT アザートがその、まあ、自分の中でいう他の振り返りの手法と一線を画しているのは、整理をしないということなんですね。で、これは何を示しているかというと、まあ、例えばその一般的な KPT ですと、まあ、KPT で出したものとか積み上がってきたものに対して、グルーピングをします。例えばその、設計系の課題だよねとか、まあ、コミュニケーションの、トライだよねとかっていうグルーピングの仕方もあるでしょうし、もちろん例えば人とか日付とか、まあ、いろんなグルーピングの仕方があると思います。あとはですね、昔のものをこうどんどん統廃合していくっていうのもありますよね。まあ、似てるやつを新しい P、2つとか3つとか上がってるカードを1つにまとめるみたいな。ウェイトもあると思います。で、KPT アザートっていうのは、一切そういうことをしないというものですね。で、まあ、エンジニアリングやって、その、整理しながらアートにするっていうのはもちろんそのアートの手法としては存在するというか、まあ、大概のアート手法ではちゃんとその理論があってやるんですけど、その、まあ、我々は素人なのでっていうのがまず課題があって、なので下手にその整理とかをするとそれはアートの手法としての整理ではなくてデザインとかエンジニアリングになるんですよ。まあ大枠はデザインですね。その KPT ボードを見る人のためのデザインをしてしまうわけです。振り返りをしやすくするためのデザインをしちゃうんですよ、そこに。で、それってその自己表現をした結果の形ではなくて、その見る人はこうやったら見やすいだろうなっていうデザインなんですね、もう明らかに。なので、KPT アザートというか、まあ、そのアート的な活動をしたいっていう我々にとっては、そのグルーピングをするとかラベリングをするとかは結構もってのほかの部類なんですよ。なので、まあ、それをしないのが普通であり、まあ、するのはむしろ悪だぐらいの感じの、振り返りをした方がいいんだろうというのが結構、まあ、大きなポイントですね。
なんか今のグルーピングの話って結構まあ、アートっていう文脈じゃなくても使い方誤ると難しいよねっていうのは振り返りの中でもあるなと感じていて、よく KJ 法とかあるじゃないですか。
はいはいはい、
あれでラベリングしていきますみたいな、そのやり方をちょっと聞きかじった人が真似してラベリングとかすると、かと微妙な抽象度になってて、でそれって何言ってるんだっけ、結局何が言いたかったんだっけみたいな、ラベルだけ意味を持たないラベルだけ残っちゃうことって結構あって、
はいはいはい、
これってアートの世界だけじゃなくてやっぱラベリングって気をつけなきゃいけないなっていうのは、きっとアートだろうがエンジニアリングなんだろうが一緒なんだろうなっていう話を今聞いて、
はいはいはいはい、そうかもしれないですね。まあ、なんかそういう意味で言うと、KPT アザート始めた時はやっぱりその、チームのうちの、1人2人ぐらいはですね、グルーピングをするものだというのが結構体に刷り込まれていて、その KPT の壁を見てその全然情報が頭に入ってこないですみたいな相談をされたことがありましたね、振り返りの場で。で、僕が言ったのは、まあ、その時かなり長ったらしい話をしたんですけど、まあ、今みたいな話ですね。今みたいな話をして、 そのこの KPT っていうのは自己表現の、何度も言ってるけど自己表現の場であって、情報を整理する必要がないと。で、知る必要が、そのここにある情報を全て受け取る必要はないという話をしたんですね。あくまでその、自分たちが何者であるかっていうのを書き出していく行為であって、それによって自然とその自分たちが何者かっていうのは勝手になっていくはずだから、そこは信じていいし、あんまりこれでその、問題解決を図ろうという話でもないからっていうのもありますね。そうですね。そういう意味で言うと、僕の KPT、僕のというか、うちのチームの KPT アズアートがその、ちょっと違うのは、他の KPT と違うのは、問題解決をしないというところですね。デザインが問題解決をするための道具だとは全く思わないんですけど、KPT アズアートで出てきて、そこで、何か、じゃあ例えばこのトライいつ実施するんでしたっけとか、よくありますよね。これだけ KPT とか、あとケプタとかでも、その、ネクストアクションをどうやって管理するんだみたいな話が出てきますけども、KPT アズアートを出していくとか、それを見ている、俯瞰しているという時間自体では、問題解決を図ろうとか、どうやってこの課題に取り組んでいこうとか、このトライをいつやろうとかって考えるのは一切しないです。あくまでこれはその自分たちが何者なのかっていうのを見つめるためだけの時間ですね。あとは見つめるための場ですね。
なんかそのアートの、アートしてる間はとにかくスラックに書き連ねますって言って、あと1日デイリーで見直すって言ってましたっけ、
そうですね。
見直すタイミングでは どういうふうに見直してるんですか？あ、なるほど、こんな感じだったね、自分たちこうだったねっていう感じですか？
そうですね、そうやって見直すのと、さっきのちょっと話につながってきますけど、フラクタルのトライっていうのをやっているので、そこの1日の KPT と、デイリーで出す KPT もあるんですけど、デイリーで出す KPT もしくは、KPT アズアートで出していった KPT っていうのを見直して、何か、具体的なトライを考えていくっていうのはやってますね。
なるほど。じゃあ1日単位で少しずつ改善。
そうですね、まさしくその通りで、こう KPT アズアートからヒントを得ることは最近はあんまりないですね。そのフェーズにもよると思うんですけどね。チームの何が起きてるか次第っていうのはあると思いますが、今はたまたまここ半年間ぐらいはたまたま、KPT アズアートからその次のトライを考えるみたいなやつはあんまりないですね。それ以外の逆に何ですかね、チームで最近こういう問題があるよねみたいな、お互いの相談に使うことはありますね。一種のライフログ的な側面があるっていう感じですかね。
なんか今ここら辺の情報学とか遺伝子学とかそういうところにも深掘りを入っていくと面白いなと思ったんですけど、そういうところも話していただけますか？
そうですね。なのでその
情報学と書いて
そうですね。でアートの話に、サイクルフォークリエイティビティで言ってるアートの話に戻ると、そのどうやってその情報、新しい情報というものを生み出すかっていうのが肝なわけなんですけど、で結構その新しいものを生み出すのって何にせよ大変じゃないですか。手法にしろ何にしろ、でどうやったら新しい情報を生み出せるかなって思った時に、その最初シャーノの情報学を一度読み直したんですけど、シャーノの情報学でも、その上野千鶴子でも遺伝学でも、その新しい何かを生み出すっていうのって結構ノイズで ノイズとか突然変異でうまくいってるんですよね。
ああ、突然変異。
はい。ですね。で、人、上の地図、シャノンはその、情報におけるノイズという言い方をしてますし、
はい、
遺伝学で突然変異、上の地図子では誤解と言っているわけですね。
誤解。
で、その誤解こそが、そのあんたこそが、その新しく生み出した情報であると。まあ、それはまず間違いないわけですよ。だから本当に新しい理論とかは実際は、まあ、できたらいいんですけど、そういったその何か、情報を受け取ってそれがちょっと変わってしまうとかっていうのも、れっきとした新しい情報として捉えられるよね。あ、有用かどうかは置いといて、まあ、それはその通りなんですね。なのでって考えた時に、それは自分たちもできるなって思ったんですよ。その新しい、まあ、考え方とかを作っていくっていうのは、まあ、1年に1個ぐらいはもしかしたらできるかもしれないですし、まあ、すごいいいやつならば10年に1個とかできればいい方なわけですけど、まあ、もうちょっとその短いスパンでその新しい情報っていう生み出す訓練をしていきたいって思った時に、まあ、このシャノンの情報学、上野千鶴子遺伝学よろしく、そのまあ、ある種のノイズとかある種の誤解を生み出すっていうのは比較的簡単にできる気がしていて、でそれをどうやってやろうって思った時に、その認識、その KPT アザートは自己表現で、自己表現のだけの場にしてしまえば、相手は多分誤解し、相手に理解を求めないし、相手にそのこれはこういった意味ですっていう説明をあんまりしないのであれば、多分相手は誤解するんですよ。のでそうすると物事の捉え方っていうのがかなりチーム内である側面においては多角的になって、いろんな情報がそこで生まれると。でそれに日常的にその触れ合うっていうのは、まあ、なんかそこから有効な情報が生まれるという、有効なプラクティスが生まれるかどうかじゃなくて、ただ単純にその15分ごとに、何がしかの誤解というかノイズというかがそこに発生していて、何か情報が、変化を起こしていて、それが常に体に取り込まれていくっていう状況をまず作り上げることができるというのが、まあ、結構大きな発想のポイントですね。
あ、今変化って話があったんですけど、変化を起こし続けたいっていうのが根本どっかにあったってことですか？
あ、そうですね、まあ、変化を ずっとその常にって言えばいいですかね、全身的に、起こし続けたいっていうのは結構昔からあって、まあ、最初にその、考え方になったのはアラン・ケイですね。アラン・ケイの、メッセージベースのオブジェクト思考で本当に伝えたかったことって書いてあるページかなんかがあるんですけど、まあ、そこで彼が言ってるのはその、究極的にその決定の遅延をしたくて、でそのためには常に変化するしかなくてっていうことを結構言っていて、まあ、なので、なんていうんですかね、アラン・ケイのメッセージベースのその、言ってる、決定の遅延という決定の遅延 と、常に変化、全身的な変化をするっていうのは、オブジェクト思考、アラン・ケイで言うと、コンピューティングから始まってオブジェクト思考に始まり、そしてアジャイルに始まり、この KPT アザートにたどり着いたわけです。
なんかそこら辺のキョンさんの話を聞いてるとめちゃくちゃ背景が広いんですよ。まあ、情報学だとかいろいろあのアートの話にも飛びますし、アラン・ケイの話とか、まあ、エンジニアリングのところにも入っていくっていう、なんかそういういろいろなものが混ざり合って新しいものが生み出され続けるのって本当すごいなと思ってるんですけど、そういう何でしょうね、キョンさんのライフワークなんですか、そういう新しいものを取り入れるとか、何でしょう、いろんなジャンルのものを取り込み続けるように、外から見るとそう見えてるんですけど、
はいはいはい、まあそうですね、ある種のライフワークとでもいいと思いますね。 それ自体はですね、結構前に私はスペシャリストにはなるのは諦めたのでジェネラリストで生きるみたいな話をしたんですけれども、なので、まあ、私はですねあんまりこう、優秀ある種のそのスペシャリティを持った優秀さっていうのは持てない人間なので、まあ、あんまりそういうギフトはなかったので、まあ、そういった私ができるのはある種のその目的もしくは、なんていうんですかね、コンテキストに多様に対応できるとか、問題を再定義できるぐらいの、知見を、総合的な知見を持っていることだというのは確実にできると思ったんですね。っていうのはパレートの法則ですね。80点まで取るのは 20% 時間でできるんだけど、100点取るにはさらに5倍の時間かかるみたいなやつあるじゃないですか。なのでまあスペシャリストっていうのが90点とか100点の人たちだとすると、まあ、そこに行き着くまでにものすごい時間を要するんですけど、80点のものをたくさん持つのは、彼が100点に行くまで、ある分野で100点に行くまでの間の時間で、僕は、80点の分野を5つ持てる可能性がある。平準化できた場合ですけど、そんな単純じゃないんであれなんですけど、まあ、平準化された世界では確実にそう言えるわけです。で、まあ、そこまで平準化された感じじゃなかったとしても、いろんな分野を、80点取っていくっていうのは、ある種のそのギフトがなかったりとか、長年やってる、スペシャリティがない人にとっては、まあ、いい生存戦略なわけで、まあ、私はそれを地でやってるって感じですね。はい。
生存戦略。いや、面白いのがそういうそのね、本人はジェネラリストの80点いっぱい目指すよみたいなのをいくつもいくつもやってると、やっぱりその自分から見ると持ってないスキルをたくさん持ってるように見えるので、スペシャリストのように見えるんですよね。そこが何でしょう、面白いなというか、
スキル
をいっぱい取っていくと何でしょうね、その人にしか出せない独自性、キャプターズアートもきっとそうだと思うんですけど、なんかそういうのが出てくるっていうのがまた、まあ、キョンさんの素晴らしさだなと思ってお話を伺ってました。
ありがとうございます。
なるほど、そうですね、時間もまあいい感じになってきたんですけれども、認識合わせないとかは聞いたので、これホワットって 何を書いてくれてたんでしたっけ。
ああ、で結果としてチームがどうなったかですね。KPT アーズアートを、はいはい、やってきたけど結局どうなったんでしたっけっていう話としては、まあ、まず相手の気持ちが分かりやすくなりましたね。今なんかここまで話しておいて、皆さんお前今何されてんだよって思ってるリスナーの方いっぱいいると思うんですけど、やっぱりですね、KPT アザートやる例えば3年前ですね、3年前とかに比べるともう格段に、相手の気持ちが分かるようになりましたし、それ分かるっていうのはそのここに書いてるやつで言うと、相手にどういうふうに相談すると自然に伝わるのかとかっていうのを結構仕事中悩んじゃうことがあるんですけど、どういうふうに相談に持っていけばいいんだろうとか、相談に持っていった後どうやって話展開したらいいんだろうとか、あとどういう時に相談するのがいいんだろうとかって悩むことが多いと思うんですけど、まあ、それがですねかなりそう考え込む時間が減ったのと、まあ、話を持ってきた時も持っていく時持ってくる時っていうのも結構スムーズになるんですね。まあ、でそこはすごく良くて、であとはまあ悩んでる時とかイライラしてる時とか、まあ楽しくなっちゃってる時とかも含めて、やっぱり15分スプリントっていう単位で KPT アザートとして今の自分の気持ちとか考え方とかっていうのを書くと、やっぱり一旦冷静になれるっていうのはあるんですよね。 例えばこの前あるメンバーが、別のメンバーの振る舞いに対して激怒しまして、で激怒してたんですけど、その時のレトロスペクティブで、その激怒しているっていう気持ちを P としてあげつつ、その次の15分でトライでクールダウンの時間にするみたいなのをあげれたんですね。ので、なんかそのずっとイライラせずに、なんか一旦今イライラしてるんだってことが書けると、こう、落ち着いた方がいいなって自分で客観的に、なんか字面にすると見えるというかっていうのもあって、書きましたね。で、まあ、結果として連携した、まあ、いわゆる機能しているチームっぽいよねみたいな動きは前よりもさらに良くなったかなと思いますね。
なんか機能してるよねっていうチームの感覚って具体的に言えればなんですけど、 ここら辺が変わったよねとか明確に動き変わったねってどういうところがあったりしますか？
そうですね、まあ、プロトコル、会話のプロトコルのフォーマットがどんどん外れていくときとかですかね。あとはその
タイム外れていくっていうのは、はいはい、指示語が使えるとかそういう系の話？
まあ、指示語もそうですけど、まあ、主語があんまりないとかもありますし、あとタイミングですね。タイミング一番大切なのはやっぱりタイミングかな。第一段階はやっぱりプロトコルのその、かなり自由になっていくってところがありますけど、やっぱり大切なのはタイミングですね。僕は結構何事もタイミングが重要だと思っているので、適切なタイミングでそういったことをできるようになるっていうのは結構重要ですね。で、具体的にタイミングがどれぐらい良くなったんだっていう具体的な数値で言うとですね、まあこれはピックアップしたその統計的なやつっていうのはピックアップした話なんですけど、相談するとかなんかその報告するみたいな、そのスプリントイベント以外のですねとか、なんか中長期的な話をこのタイミングでしなきゃいけないみたいな、アドホックに判断が挟まる情報共有っていうのが、3年前に比べて、まあ、大体4倍ぐらいリードタイムが短くなりましたね。4分の1の期間でできるようになった。これはですね、結構、まあ、元の自分たちのチームがひどいんじゃないかって言われたら、ああそうですって感じなんですけど、まあ、自分たちのチームの中で、4分の1のリードタイムでそのいろんな情報共有ができるようになったっていうのはかなり大きなところかなと思いますね。
なるほど、情報共有のところなんですね。で、連携って言ってましたけど、
そうですね、
コミュニケーション面って、
はいはい、そうですね、
なるほどな。これがそうですね、ちょっと聞いてみたいのが、このチームだからこそ生まれた結果なのかなっていうところなのか、キャプトアズアート、うんだからこそなのかっていうと、まあ、両方かもしれないんですけど、どっちなんでしょうね。うん、
まあそこはちょっとわからないですね。そういう意味で KPT アズアートは他の、はい、プラクティスと違って、例えば学生チームでやってもらうとかっていう検証はまだちゃんとやってないので、何とも言えないところ。
ああはいはい。なるほど。まあ、ここはぜひリスナー今聞かれている方もキャプターズアートやってみるのは面白いと思うので、まあ、私も明日やろうぜってチームに行ってみよう。なんかいろいろと面白い話聞けたかなと思ってます。で、アペンディクスの部分はどうしましょう。一旦置いときます。まだ話す時間はありますけれども。
そうですね、じゃあさらっとだけ触れようかなと。
あ、はいはい、お願いします。ぜひぜひ、はい、
ここまででであんまりこう整理しない、つまり アートな振り返りについてっていうのを話してきたわけですけど、それだけだとミッチもサッチもいかないわけです。やるべきことをやらないとかですね、結局何やりたいんだって話ができないままになってしまうので、まさしくそのデザインとかエンジニアリング的な、素養というかスキルを使う、レトロスペクティブっていうのもうちのチームではやっていて、でそれが例えばミームのボットとかは、人々の振る舞いとか考え方はある種、強制というか、共感させたいわけですよね。刷り込みたい。ミームっていうのはまさしくそのあなたに俺のミームを与えたいっていうところなので、
はい、
でその人に私のミームが入ると何がいいかっていうと納得できるんですよ、その人の振る舞いに。だから例えばなんかとんでもない失敗をチームメンバーがしたとするじゃないですか。でその時になんでそんなことになったんだっけっていう話をした時に、結構自分と同じ考え方の上で失敗をしているとちょっと安心するというか、それは仕方ないかもねって思えるところが、私は少なくともありまして、で多分なんかその結構論理だってにしろ自分と似た考え方にしろ、何かその共感を呼べるようなポイントでそのうまくいったとか失敗したとかっていうことが振り返れるとかなり納得度が増して前向きに進めるんですね、次が。なので私のチームでは自分たちの、良いと思う振る舞いについては、誰かがしてくれた振る舞いについては自分の中にいかに取り込むかっていうのを頑張りたいんですね。そうすると、チームがより前向きになって、しかもそのかなりいい動きを模倣していくからって感じなんですけど、なので、それはですね、定期的に、なんか刷り込みのようにさせる、刷り込みのように言ってきて、それに対して返答することでっていう行為のデザインをかなり、積極的に活用しているわけですね。はい。っていう感じで、先ほどの、説明で出てきたフラクタルのトライとかパターンランゲージとかも、そういった、ある種の、その、人の行為とか考え方とかっていうのをデザインしていったりとか、何か知見化していくみたいなところを、レトロスペクティブの中では結構積極的にやっているという形ですね。
なんか話聞いてて、その ミームっていうところで言語化していただいてたんですけど、
はい、
その人の、考え方、この人だったらこう考えるよねみたいなのって、やっぱ分かっていると、ワンワンとかですごく重要なスキルだとは思うんですよ。カネさんがやってるワンワンラジオとかでも共感の話されてたんですけど、まさになんか似たような話かなって気がしていて、それをチームの中でお互いにでき合うってすごいいい関係性ですよね。
そうですね、
そこまでに 10年ずっと居続けるっていうのがなかなかできることではないんですけれども、いいなって思いました。
ありがとうございます。
ちょっと別途一つ質問が来ていたのでちょっと話戻っちゃうんですけれども、
はいはい、
これケプトアザードの話かな。どうやってファシリテートするんでしょうねっていうのと、何人ぐらいのチームなんでしょうっていうのを来ていて、もし答えられれば。
はいはい、KPT アザードはまさしくそのスラックに書いていくだけなのでファシリテーターは誰もいないです。15分、そういう意味でスクラムイベントのファシリテーターがいるのかっていうのが近いかもしれないですね。でそこはいないです。最後にスラックに書き込んだ人が、引き上げましたという発言をして、その人から順繰り適当に誰かが声を上げて言っていくみたいな感じですね。自分が書いた部分について言ったりとか、他の人が忙しそうにしてたらそれを声かけるとかやるぐらいです。で人数についてなんですけども、まず私たちのチームっていうのは基本は4人です。で最大で、12人だか13人だかでやってましたね。 ただ12、3人でやったときは15分スプリントじゃなくて、そのときは1時間だったかな、1時間スプリントで KPT アズアートをやってたのかな。
1時間でやってたときはフラクタルにあの1日分で振り返ったりとか、そんな感じなんですか？フラク
タルの流れが
ちょっと変わるのかしら。
あの時は1時間スプリントと1日スプリントと1週間でやってて、で、1時間スプリントでした KPT アズアート的なやつは、デイリーのレトロスペクティブで振り返ってましたね。でデイリーのレトロスペクティブでそれを見つつ、デイリーでバリューストリームマップを書いて、具体的なボトルネックに対して明日のトライを考えるみたいな感じの過ごし方でしたね。
結構ね、あの振り返りゲームの中でも、まあ、このいろんな手法は紹介してるんですけどまあこういうフラクタルな構造を持って、あのこの時はこのやり方でやりましょうみたいな、 あの、ある種のリズムを作ってやっているっていうのってあまり紹介してこなかった概念なので、
はいはい、
なんかすごくまた新鮮でいいなと思います。ありがとうございます。
いえいえ。
そんなところで、後半もいいお時間になってきたので、そろそろあの時空を超えたカネさんもですね、振り返りには言葉で参戦していただきたいんですけれどもずっと俺一人で喋ってたよ。で、カネさん聞こえる？
時空を超えてるかどうかどうなんでしょうね。もう超えてない気がします。今自分で音声確認してるんですが、リスナーの皆さんどうでしょう。私は時空超えてないですよね
どうですかねはい、じゃあまあ振り返りに参加していただいて、
はい、超えてないらしいので大丈夫です、はい、
あ、よかったよかったで、じゃあ、 あとせっかくあのケプターズアートのやり方とか、まあ、その結果とかいろいろ中身まで詳しく教えていただいたので、まあ、今回は、ケプトアズアートでやっていきたいと思うんですけど、どうアレンジしましょうね。我々のやり方だと1分ぐらいバーッと書いてみて、整ったら人から言っていく、そんな感じですか？
ああ、いいんじゃないでしょうか。
なるほど。じゃあ、じゃあ皆さんも参加してください。皆さん聞いている皆さんもケプトアズアート参加しましょう。あの無言の時間が流れますが、これから、1分間撮ります。皆さんツイッターの方でケプトアズアートを作ってください。ツイッターのタイムラインで作ってください。
そうですね。で
我々は、ちょっと個別に書いていきましょう、はい、個別に書いていって、1分一応撮りますね。55分までしましょうかね。55分になったら止めますので、そこで共有していくって形にしましょう。
はい、
はい、それでは振り返りスタートです。
はい、頭文字のアルファベット一文字だけ書いてから書くといいです。
うん、
そうですね。はい、いいんじゃないですかね
今ぐらい。なるほどなるほど。じゃあ、それぞれ皆さんはツイッターの方に、ポッドキャストを聞いてる人もぜひ書いていただきたいです。で、我々の方で共有していきましょうか。じゃあ最初私からいきますね。
はい、
感謝の K です。キョンさんの K でもあります。キョンさんに来てもらって、いろいろな処方とか実際の裏の考え方が知れたっていうのと、目的みたいな部分とか話してもらえたのがすごく良かった。私にも身になりました。ありがとうございます。でプロブレムとしてはコメント難しいなっていうのが結構あって、まあ、どう掘り下げていこうかなって結構迷うことがあってですね、なかなか会話続かないような質問投げちゃったな、感想投げちゃったなっていうので、もうちょっと質問の仕方練りたいなと。で T は楽しいですけれども、楽しいこのイベント続けたいですっていう感じですね。
うんうん、いいっすね。
じゃあ私、はい、いいですかね。はい、感謝の K でたくさんのコメントもらいました。ありがとうございます。次が森の M で、森さんのファシリテート安心するわ。あと T で 誰に話してもらうと楽しいのか考えてみたいなって思いました。
うんうんうん、
はい、
はい、私は普通に KPT そのまんまの意味っぽく作ってみました。まず K ですけども、今回はですね、声を出さずにアシスタントとして頑張ったっていう K でございます。で、P、 これ一応ちゃんと頭文字から始まるようには作ってるんですけども、パーソナリティとしてちょっと参加できてなかった部分はあったので切なかったっていうのはあります。で T、これすごい大事です。次は時空を超えないようにするっていう、あのポッドキャスト聞いてる方はちょっと何言ってるか分かんないかもしれないんですけども、ちょっと YouTube の方でですね、あの若干の事故が起きていたのを、まあ、今治ってるんですが、ちょっと気をつけますっていうことで、次はちゃんと正しい時空で参加したいと思います。
はい、ありがとうございます。まあ、これを、今回は、発表したんですけど、通常はもうチャット流すだけみたいな、そんな感じでしたっけ？発表はするんでしたっけ？
ああ、そうですね。読み上げはします。はい。まあ、ただ、レトロスペクティブは結構、まあ、時間次第ですね。はい。
ああ、なるほど、なるほど。まあ、そこはぜひいろいろと組み合わせて真似してみるといいかなと思います。はい、という感じでキョンさんに話していただきました。本日は本当にお越しいただき、いろいろお話しいただきありがとうございました。
いや、ありがとうございました。
で、一回エンディングに行きます。振り返り AM ではリスナーの方からご意見、ご感想をお待ちしております。振り返りについて深めたい人は、シャープ振り返り AM をつけて、ツイッターでつぶやいてください。噛んじゃった。ということで、2時間、ちょっと長丁場のイベントでしたが、キョンさん、本当にいろんな話、もともと想定されていなかったところにも飛んで、深掘れたのはすごく嬉しかったです。本当にありがとうございました。
いえいえ、こちらこそ、すごい僕も楽しかったです。
あ、それは良かったです。で、一回、じゃあ、宣伝していただいてから、まあ、簡単に感想とか聞いておしまいにしたいと思います。後半の宣伝、お願いいたします。
はい。最近ですね、note.com というイケてるウェブサービスがあると聞いて、でそこで、キョン MM のおしゃべりという、定期連載のマガジンをやってます。で、ここはですね、あんまりこう、プレゼンテーションにするとかブログにするとかっていうほどは整理されてないんだけど、こうまあキョン君と飲み会に行ったら喋りそうだなとか、チーム内でだったら喋りそうだなみたいなことをまあクローズドにちょっと書いたり喋ったりしているので、まあそういった感じのことをもし知ってみたい方がいれば、note.com のキョン MM のおしゃべりをちょっと覗いてみてもらえると嬉しいです。
はい、宣伝ありがとうございます。ぜひこちらはショーノートにも貼っておきますので、皆さん見てみると面白い記事いっぱいありますので、よろしくお願いいたします。でところで、まあそうですね、キョンさんにぜひ聞いてみたいのが、次回この振り返り AM に来ていただけるとしたら、なんかどんな話ができるのかなって、どんな話してくれるのかな、ワクワクって次回の話をするんですけど、いかがでしょうね。
ですね、まあ、KPT as Art は話したので、まあ、それ以外のプラクティスの部分を話してみるのが、皆さん、うん、聞いてる皆さんも地続き感があって聞きやすいかもしれないですね、うん、例えば、
うん、
まあ、特に面白いのは多分パターンランゲージ作りじゃないですかね、
うん、気になる気になる、
はい、
なるほど。そこはそうですね、パターンにかける思いのところとか1時間でもなのか分かんないけど
、まあ、まあとはいえ、ね、私もアレクザンダーちょっと分かるぐらいの感じなので、本当一ファンとしてちょっとやってるぐらいなんですけども、はい、
いや、ぜひそこも次回遠くないうちにやらせていただければと思います。 ということで、この回、第25回、一旦この場でおしまいにしたいと思います。で、YouTube ライブお聞きになっている方で、もしこの後、まあ、ちょっとでもキョンさんと話したいなとか、パーソナリティの我々と会話したいなっていう方は、コンパスの方に書かれた Zoom の方にインしていただければお話できるようになってますので、そちらもお楽しみください。それでは、ここまで聞いていただいた皆様、見ていただいた皆様、そして参加いただいたキョンさん、本当にありがとうございました。お疲れ様でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。